東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。皆さん明けましておめでとうございます。いかがですか？皆さんお年玉もらえましたか？お餅食べましたか？みかん食べましたか？こたつに潜ってますか？太りますよ、気をつけてくださいね。はい、そんなわけで、始まりましたこっちゃんと阿部さんですね。いかがですか？私はお年玉もらえるのかな、もらえたのかな、謎ですけれども、おばあちゃんからはですね、年明け前にもうこれだけあげるよって V サインをいただいたので、それを使ってですね何を買おうかなと思ったんですが、年明けてすぐにですね、本当に行きたかったライブがあるんですけどチケットが取れなくて、戦国鍋テレビというですね私の大好きな戦国時代の武将とかを面白おかしくアーティストとかにして、その歴史に関係した歌を歌詞にして歌うんですよ。本当それがなんかみるみる人気になっていって、ジップ東京でライブをするんですけれど取れなかったですね。でも多分グッズ販売はあると思うので、そのおばあちゃんから V サインをいただきましたので、その V サイン持ってですねライブグッズだけでも買いに行きたいと思っております。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。レディオ365プレイや番組ページへのコメント、いいねを送るにはレディオ 365ID が必要となります。 ID を取得していない方は先に ID 登録を行ってください。 ID 登録後に番組ページにある緑のボタン、放送を聞くを押していただくとコメントを送るに変化するので、そこから送ってください。もしくはことね @radio365.net kotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第20回目放送、ハッピーメリーニューイヤー始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ファンタジスタ、このコーナーでは世界中に存在する空想上の生き物たちをピックアップしてリスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。今回ご紹介する打天使はアスモダイです。アスモダイ、人に不倫をさせる浮気悪魔。ちょっと挟むんですけど、昼間に収録してんです今。でもちょっとね内容的に夜に聞いていただきたい内容なんで皆さんお気をつけください。おかしな性欲、変態的行為、すべてアスモダイが原因。アスモダイは昔は3つの頭を持つ怪物の姿で知られていた悪魔であり、打天使の中でも特に邪悪と言われています。3つの頭部はお牛、人間、お羊です。人間の頭の部分が人を喰らう悪魔の場合もあります。どれも強い欲望や暴力につながり、みだらな性欲の象徴でもあり、元は天使の中でも最高の地位にいた美しい天使だったのに、サタンと共に打天使となって醜くなったとも言われています。アスモダイという名前は元はゾロアスター教の憤慨の神の名です。俗に破壊者という意味があると考えられ、性欲や嫉妬、怒りによって破壊を行う悪魔として位置づけられています。というのがこのアスモダイさんの容姿などの説明なんですが、ちょっと気になった点でね、 昔の聖書とか神話とかに登場する悪魔とか邪悪的なものっていうのは、なんでみんな姿が見にくいのかなって思うんですよ。最近の作品、まあ、アニメとか漫画とかいろいろ見ていると、結構イケメンに描かれてませんか？悪い方に属している人たちでも、なんか逆にそっちにときめいてしまうみたいな、影があるからかっこいいみたいな、クールでかっこいいみたいな感じになるんですけれど、なんだろうな、やっぱり分かりやすさなのかな、古くからあるものっていうのは。ちょっとね、サタの時も皮膚が気持ち悪いみたいな感じで書かれてて、どうなんだろうな、ちょっと安易なんじゃないかなと私は感じましたね。で、その前々回かな、ラファエルの飛び突起を紹介したんですけれども、ここに出てくる悪魔がなんとアスモダイだったんだそうです。旧約聖書ではラファエルが活躍する飛び突書に登場し、サラを苦しめます。サラは7回結婚して、7回とも初夜の翌朝に夫がベッドで死んでいたのですが、この7つの変死は全てアスモダイの仕業でした。このサラの物語から、アスモダイの破壊力は夫婦に向けられるものと考えるようになりました。新婚初夜に命を奪われないまでも、セックスがうまくいかなかったり、夫が家庭の外に性欲を向けて不倫したりすれば、夫婦関係が破壊されてしまいます。これは全てアスモダイの仕業なのです。またおかしな性欲を起こさせたり、変態的行為に導くのもやはりアスモダイだと言われています。そうやって人の心を弱らせ、罪を犯す方向へ導くのが悪魔の仕事です。やがてアスモダイの力をもっと広い意味で捉えて、人に悪魔が取り付くのはアスモダイのせいだとまで言われるようになりました。ラファエルの講で述べたように、さらに取り付いたアスモダイは、ラファエルが青年トビアに教えた悪魔払いの儀式によってエジプトへ逃げ出します。それをラファエルが追いかけて捕まえ、手足を縛り上げました。アスモダイはラファエルによって幽閉されたと言われますが、人々にとっては強烈で身近な悪魔として知られるようになりました。小説の挿絵などではとてもグロテスクな姿で描かれていて、頭が3つな上に足がオス鳥だとか、醜い翼があるといったイメージも浸透していったことがわかります。ヨーロッパで魔女裁判が盛んに行われていた頃には、アスモダイによって修道女や司教がみだらな性行為に走ったという記録も残されています。もちろんこれは拷問などによって引き出された答えですが、それだけアスモダイが性にまつわる悪魔として認識されていたことがわかります。おかげでアスモダイにもセクシーなイメージが生まれ、最近では影のあるイケメンのような姿に描かれることもあります。というのがアスモダイの全貌ですね。いかがですか？ちょっと何でもかんでもアスモダイのせいにされちゃってて、かわいそうだなと。悪魔に対してこんなことを思うのは筋違いなのかなと思ったんですが、いくら何でもかわいそうだろうと思いましたね。でもさっき飛び図書の紹介の前に一回、あまりにも昔の人は安易な考え方なんじゃないかなって言ったんですけど、逆に現代を生きる人の想像力との違いっていうんですか、こういうこと絶対思わないですよね、皆さんもね。なんか変な性欲があるとか、変な行為したいとか、悪いことしたいってなったら、それを私はアスモダイに取り憑かれてるからだよとか言わないじゃないですか。で、そういうのもやっぱりね、罰せられる時にアスモダイのせいだよなんて言ったら頭おかしいだろって返されると思うんですけど、そういうところの想像力がね、だんだん鈍ってってることも怖いかなと思います。私は想像したりとかするの結構好きだし、怖いテレビとか見ると自分の妄想の方が怖くなっちゃって夜寝れなくなったりするんですよ。そういうのがねあった方がある程度いいと思います、私は。だからそういう点では昔の人のね、思考とか考え方っていうのは見習うべきなのかななんて思ったりします。で、まあね、最終的にアスモダイさんはかわいそうということで私はまとめてみますで、今回天使、堕天使なんですけど紹介しまして、次回は またそこから離れていこうかななんて思ってますので、皆さんぜひ何が来るのか考えながら待っていてください。以上、ファンタジスタのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品による毎回誕生日を迎える直前のお話、バースデイブを朗読するコーナーです。それでは今回のバースデイブは天使のダブリング後半です。ピストルを何十発か撃ちまくった後、ようやく銃弾が切れた。爆音がやみ、周囲には気味の悪いほどしんとした静けさが漂っている。私は恐る恐る目を開けた。すると目の前には何十本もの色とりどりのカラーテープが部屋中にとっちらかっていた。ちょうどクラッカーを鳴らした時に出るあの飾りたちだ。校長や教頭、生徒や親たちの髪や服などにもべったりと巻きついている。どうやら本物だと思い込んでいたユーマのピストルはただのおもちゃだったらしい。私は急に気が抜けてしまい、その場に立ち尽くした。しかしこのことでさらにみんなの怒りはヒートアップしてしまった。特にユーマの母親に至ってはあまりの怒りで声が震えている。あんたって子は一体何を考えてんのよ。両目に怒りの炎をメラメラさせながら一瞬ふらっと立ちくらみをした後、母親はとうとう帰ってしまった。もう二度と私の前に顔を見せないでと、肩越しに私の方をじろりとしたにらみを聞かせながら。他の人たちもみんなそれぞれだった。驚いて座り込む人、頭を抱え込み倒れる人、あまりの怖さにその場を逃げ去る人など、校長室はまるでカオス状態だ。生徒の誰かは泣きじゃくり、校長たちは腰が抜けていた。今のは一体何の音ですか？皆さん大丈夫ですか？騒ぎを聞きつけた他の先生たちは、まるでパーティー会場のようなカラーテープだらけの校長室を見た途端、目を丸くし、しばし凍りついている。そんな中、ユーマの父親が近づいてきたかと思うと、不意に私の顔の前で手を上へ上げた。ひったたかれる！と、思わず目をつぶったその時、今まで奥に引っ込んでいたママのユーマに体を大きく押された。ドンという鈍い衝撃とともに、私は彼の体から追い出された。それはユーマがとっさに父親の暴力から私を守るためだった。しかし次の瞬間、
父親の手はユーマの髪の毛をくしゃりとひとなでした。そしてユーマの目を見て優しい口調で言ったのだ。お前まだそれを持っていたのか。おもちゃのピストルは幼い頃ユーマが父親からもらったプレゼントだった。仕事でアメリカへ行った時にお土産として買ってきてくれたのだ。その日からユーマは大事に持っていたというわけだ。もちろん僕の大事な宝物だからね。少し照れくさそうにしながらユーマは嬉しそうに答えた。澄み切った青空の朝、私たちはとうとう約束の日を迎えた。ユーマの誕生日の前日だ。私と彼は最初に出会った場所、ビルの屋上へ来ていた。雲一つない真っ青な空が私たちを包んでいる。私はユーマへ謝った。君の毎日を変えるなんてかっこいいこと言ったけど、何一つできなくてごめん。そんなことないさ。君は僕の毎日を生きてくれた。辛いこと、苦しいことを一緒に過ごせただけでも嬉しいよ。それに、君のおかげで僕にはこれからやらなくちゃいけないことが増えたし。ユーマは、私が校長室でしでかした一連のツケを思いながら、皮肉の意味も込めて笑った。それに、あれから父さんとの関係が少し良くなったんだ。今度の日曜日には、一緒に釣り行く約束もしたし。まあ、母さんは相変わらず口聞いてくれないし、クラスのみんなの風当たりも厳しいままだけどね。まだまだ問題が山積みではあるが、そう話す彼の顔は以前に比べてずっと明るくすがすがしいように見えた。だからもう一度死んだつもりになって生きてみることに決めたよ。毎日をすべて変えるのは難しいけれど、自分次第で何かを変えられるってことに気づけたから。ユーマはそう言うと私に笑ってみせた。そっか、よかった、応援してる。私もそれに答えるかのように大きくうなずいた。その日の夜、私はユーマの家の周りを飛んだ。ちょうどユーマの部屋の周りでハッピーバースデーの文字を蝶々のように舞いながら大きく空中に描いた。そして時刻が日付を超えた頃、さよならと小さくつぶやいた私は空の向こう側へ旅立った。はい、いかがだったでしょうか。天使のダブリング後半、これにて天使のダブリングは終了となります。この女の子、空の向こうへ旅立ったということで成仏した感じですね。で、私がたまたま最近見ていたドラマでテフテフソーっていうドラマがあったんですけれども、こちらは天使じゃなくて自爆霊が出てくるんですね。部屋に自爆霊が一人ずつついていて、その人たちが成仏するにはその部屋に入居者がいることが前提で、その入居者が自爆霊が幽霊であることを忘れて人間と等しい感じでこう思いを募らせると体に触れるんですよ。そうすることで成仏をするっていうテーマだったんですけれども、今回のこの天使のダブリングもちょっと似たようなところがあるなと思って、結構この成仏できない人は人と関わると成仏できるという、何かそういう一連の思いが結構あるのかななんて思いながら読ませていただきました。で、次回はまた違うお話になると思うんですが、私もどんなものになるのか全然想像がつかないのでですね、楽しみに待っていたいと思います。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ファンタジスタではアスモダイ、ストーリーテラーでは天使のダブリング後半をお送りしました。年明け正月といえば何ですかね、新大河ドラマじゃないかななんて私は思っております。まあ去年の見てないんですけどね、申し訳ない。で今年は明治時代のお話みたいですね、綾瀬はるかさんが主演で、なんですが私は早くもですね2014年の大河ドラマをものすごく楽しみにしております。なぜかといえば主役がですね黒田官兵衛なんです。戦国武将黒田官兵衛で、私が、まあ、黒田官兵衛も好きなんですけれど、一番好きなのが黒田官兵衛とともに二兵衛とか両兵衛って称されていた竹中半兵衛がすごく好きなんですね。でまあそのコンビとして語られてくる面が多いので、まあ半兵衛もちょいちょい出てくるかなって、結構出てきてくれるんじゃないかという期待感で、2014年の大河をですね早くも楽しみにしているという状態です。まあ、局長にね竹中半兵衛が一番好きだって言われたらなんかマニアックだみたいなことを言われたんですけど、そうですかそうかな。まあそんなところで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターも番組ページの方に載ってますので、ぜひフォローしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん第20回目放送、ハッピーメリーニューイヤー、これにて終了です。ここまでのお相手は実は戦国武将大好きなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.